信徒代表という、まあ、おこがましいようなお役に最後させていただく場合になりました。今日はご大祭でありながら52歳という、まあ、あれは私も随分こう、カメラ教会とか、あるいは教会を参拝させていただいて、これまでのない、お祭りを今日はお迎えさせていただきました。この日にご参拝いただいた皆様方、そして何よりも清水先生が、滞りなく、お務めいただいたことに心から感謝申し上げます。最後のご挨拶と言いながら、実を言うと、まあ、純子先生のご葬儀の際に、さちょっと声の調子も悪かったので、聞き取りづらかったようでありまして、後でネットで見ましても、なかなか自分で何を言ったかよくわからなかったんですけれども、その時に言わせていただいたのは、純子先生という奇跡を、皆さん目の当たりにされた方ばかりであります。人の奇跡、特に純子先生のようなとんでもない奇跡を目の当たりにしたということは、実を言うと純子先生のいただかれたご神徳に触れさせていただいたという意味合いが大きいわけであります。ご神徳っていうのはそれぞれ命名でいただかなければいけないというのがこの道のご神人の内容であります、要点であります。やっぱこの自らから、まあ、ご神徳というのは体現された純子先生に我々を触れさせていただいたということは、すごく、我々の心のお育てをいただく上で、非常にインパクトがあった、ことでありました。これをどう継承していくのか、これは大変な課題であります。その時に、言わせていただいたのが、まあ、50日経って、皆さんそれぞれで純子先生という存在を御霊の居心地のいい自分の心の中の、お育てをいただいているかどうか、純子先生の、御霊の神様は間違いなく皆さん方の心の中に居場所を求められておられたはずであります。まあ、それぞれが純子先生と心の中で会話する機会も多い、対話する機会も多かろうと思いますけれども、どうぞ純子先生のご神徳を、自分の心の中に取り込むという心づもりで、これからも、ご信心していただければと存じます。たまにと言わずに、コロナが明けましたら、ぜひ、心の中の純子先生が、お腹減らしてないかなとか、エネルギーなくなってないかなという、ことを感じられたとしたら、どうぞまた亀有教会という、お教会にご参拝いただいてチャージしてください。純子先生また生き生きと皆さんの心の中で働かれるのではないかなと思っております。それと先ほどビデオで、いろいろと、関係者の方々の懐かしい、お姿を拝見いたしました。とりわけ3年前にこの葛飾、テクノプラザで、ご祭典やった時には、実に盛大なご祭典でありました。ご挨拶いただいたのが、アイラ教会の大坪美三郎先生、途中で、ご講師の、話の途中で乱入されたのが、実を言いますと2代、大坪克彦先生でありました。まあ、当時たった3年前で、これだけお元気なお姿だったんだなというので改めて感じた次第であります。神様の、心はどこにあるか、これは我々計り知れないところでありますが、わずかこの3年間で、大坪克彦先生、大坪美三郎先生、その数年先立ちまして、大坪三脇先生、そして今また、浜松純子先生ということで、この3年間は、親教会であるアイラ教会、そして何よりも神谷教会にとって激動の3年間という思いでありました。よくあの漫才師などで、何とか世代といいますよね、第7世代とか、アイラ教会、神谷教会とも、そういうと、大坪、初代大坪総一郎先生とか、高松和子先生が、初代 とすると、すると第二世代が、大坪勝彦先生であり、大坪光明先生、大坪三木三郎先生、そして高松純子先生が間違いなく第二世代を、受け継がれた、第二世代として、我が心、愛楽理といったものを受け継がれておられたわけであります。今また、こうした第二世代に代わって第三世代と、称すべき人たちがお育ていただいておるわけであります。この第三世代とともに我々ますます愛楽教会、それから神谷教会、そして今公共全体として、生き生きとしたご神事を進めなければいけない時が来たなという実感であります。生きている間に私も、歴史の教科書で見なきゃいけないような 見たことも、歴史の教科書でしか知り得なかったような、例えばパンデミックであるとか、今また第三次世界大戦の危機にさらされている、こういう世の中が来ると今にも思いませんでした。人間の心は計り知れない事態に至った時には、やっぱり心の助かりというのをどこかに求めざるを得ない。今また、こういった、愛楽教会をはじめとした、愛楽理念、そして身近な神谷教会ということを通して、我が心の大切さを今また皆さんともどもにしっかりと身につけさせていただきたいと思っております。今日本当にありがたい、ご祭典いただきました。皆さん本当にありがとうございました。